地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは尿路結石です。講師として草津立東医師会会員で済生会滋賀県病院院長の三木恒春先生に来ていただきました。三木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは尿路結石です。早速なんですが、三木先生、尿路結石の尿路とは体のどの部分を指すんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、尿は腎臓で作られて、尿管を通って膀胱で蓄えられ、尿道を通って体の外に出されていきます。
はい、
尿路というのは尿が作られてから体外に排出されるまでの道筋で、腎臓、尿管、膀胱、尿道を指しています。
なるほど。
腎臓はちょうど人の背中のところにあります。
はい、ということはそのどこかに石ができると尿路結石ということでいいんでしょうか。
その通りです。ただ石はほとんど腎臓で作られ、
はい、
それが下の方に下流に流れてきて、
うん、
腎臓、尿管、膀胱、尿道の石ということになります。
はい、
一部は膀胱でも作られています。
どこにできることが多いんでしょうか。
腎、尿管結石を上部尿路結石、膀胱、尿道結石を下部尿路結石と言います。
はい、
日本人の場合は 95% 以上は上部尿路結石です。
その石なんですが、成分は何でできているんでしょうか。
尿路結石の 85% 以上はカルシウムからできていると言われています。他にも尿酸、シスチンやストルーバイトと呼ばれるマグネシウム、アンモニウム、リン酸塩で構成される結石もあります。
はい、ではどうして尿路結石ができるんでしょうか。詳しく教えてください。
はい、普通尿の中にはカルシウム、シュウ酸、尿酸などの結石の元になる成分のほかに、クエン酸、マグネシウムなど結石形成を抑える働きを持ついろいろな無機あるいは有機物質が溶け込んでいます。
うん、
そのため何かのきっかけで尿の組成バランスが崩れたり、尿の pH が酸性やアルカリ性に傾いたり、尿の流れが停滞すると腎臓で結晶ができやすくなります。そしてこの結晶が核となって成長、凝集、結石化というステップを経て石を作ることになります。
うん、なるほどね。男性と女性ではどちらが多いんでしょうか。
はい、男性に多いんです。
あ、
女性と比較して生涯罹患率が約2倍あります。はい、男性では7人に1人が、女性では15人に1人が一生に一度は尿路結石に罹患することになります。
はい、
男性では30から50歳代に後発年齢のピークを認め、これらの年齢層では偏った食生活が結石形成に影響を与えていると考えられています。
はい、
一方女性の後発年齢はやや高年齢になって50歳代にピークが見られます。
はい、
閉経によるホルモンバランスの急激な変化が結石形成に関与していると推測されています。
うん、結石ができやすい年齢というのはあるんでしょうか。日本人に多い病気なんでしょうか。
はい、先ほども少し述べましたが、
はい、
男性では30から50歳代に高発年齢のピークを認め、これらの年齢層では偏った食生活が結石形成に影響を与えていると考えられています。
うん、
一方女性の高発年齢は50歳代にピークが見られ、閉経によるホルモンバランスの急激な変化が結石形成に関与していると推測されています。
うん、
日本ではこの10年で急激に上部尿路結石が増加しています。その原因として考えられることは、食生活や生活様式の欧米化が日本で定着したこと、
はい、
診断技術の向上、例えば CT や超音波検査などが広く行われるようになったこと、そして人口構成の高齢化などが考えられています。
はい、わかりました。では起こりやすい季節などはあるんでしょうか。その理由も教えてください。
はい、 日本のように四季がある国では特に暑くなる夏場に多く結石発作が起こると言われています、
はい、
その理由として考えられることは夏場に多く汗をかくと脱水になって尿量が減り尿が濃縮されて石ができやすくなると言われています。
うん、この今の時期ということですよね。
これからですよね、
はい。尿路結石は繰り返すと聞いたことがありますけれども石ができやすい体質というのはあるんでしょうか。メタボの人は石ができやすいとか、
うん、はい、確かに尿路結石を繰り返す患者さんはいらっしゃいます、
はい、
特に肥満体質いわゆるメタボの方は腎結石の発生が優位に多く特に尿酸結石の比率が高いと報告されています。
うん、この尿管結石なんですがすごく痛いものだと聞いているんですけども結石ができる痛み以外にはどのような症状が出るんでしょうか。できる部位によっても症状が異なると思うんですけれども、その辺詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね。まず腎臓で形成された結石ですが、
はい、
尿の通り道である尿管に落ちてきた時に尿の通りが妨げられて左右の背中側にある腎臓の部分に激しい痛みを感じます、
はい、
この痛みを穿痛発作少し分かりにくい言葉なんですけども、
はい、
時には七転八倒するほどの激しく痛みます、
うん、
また内臓の神経全体が刺激されて吐き気や嘔吐の消化器症状が現れることもあります。この痛みに加えて目で見て濁ったような赤い尿が確認されればまず間違いなく尿管結石です、
はい、
一方で膀胱の近くまで結石が落ちてくると膀胱刺激症状といって、
はい、
排尿してもまだ尿が残っているようなすっきりしない感じを伴うことがあります。
うん、
例えば膀胱炎のような症状ですね、
はい、
この症状はもうすぐ膀胱内に結石が出てくる予兆でもありますので尿を一度コップで取って結石が出てきたかどうか確認することをお勧めします。
うん、
また膀胱内にできた結石は比較的症状が軽くなんとなく下腹部に違和感があるといったような症状や尿を出した後すっきりしないといったような症状が出ます。膀胱結石は大きくなりやすいため自然に排斥することが難しく時には尿道内で詰まって排尿ができなくなるという辛い症状が出ることもあります。
はい、
腎臓に結石がとどまっている状態ではこれと反対に全く症状がないケースもたくさんあります。
うん、なるほどね。ではこの尿路結石の診断というのはどのようにして行われるんでしょうか。
はい、皆さんが痛みで医療機関を受診した際にまず行われる検査は検尿と KUB と呼ばれる腎臓とか膀胱が映るレントゲン検査です。
はい、
さらに超音波検査を加えることで尿路結石による痛みかどうかは概ね判断ができます。
うん、
さらに他の原因疾患はないか治療は必要なのかを決める上で重要性を増しているのが CT 検査ですね。
はい、
CT 検査では画像によって正確に診断できるため結石の見落としが少ないことが大きな特徴です。腎臓の閉塞の程度もよくわかるほか結石が硬いものか隙間の空いたスカスカッとしたようなものなのかという石の密度まで判断できることもあります。
はい、
診断後治療の選択が適切にできるというメリットがあります。
うん、痛みが強い時にはどうすればいいんでしょうか。放っておいて命に関わるようなことはないんでしょうか。
尿路結石による痛みだけで、死んだというしたことは聞いたことございませんので、はい、命に関わることはまずありませんが、
はい、
同様の痛みで命に関わる尿路結石以外の疾患もありますので、
うん、
各医療機関の救急外来を受診されることをお勧めします。
はい、
また痛みに加えて熱がある場合は重症の細菌感染症を伴っている可能性が高く速やかに医療機関を受診して抗生物質の投与などを受けてください。
はい、わかりました。水分をたくさん取れば自然に落ちていくと聞いたことがありますがそれは本当なんでしょうか。石が出てしまったら病院に行かなくていいんでしょうか。
今言われたことは本当だと思います。
そうですか。
はい、小さな結石であればかなりの確率で自然に落ちていく、自然に尿と一緒に出てしまうということで、はい、早く落とすために水分を多く取ることをお勧めしています。
はい、
さらに階段を降りるとか縄跳びなどといった運動をお勧めすることもあります。
うん、
ただ痛い時にそんなことができるかどうかはちょっと疑問です。
そうですね。
はい、結石が出たことを確認できたら成分を調べて今後の予防に役立てることもできますので泌尿器科を受診されることをお勧めしています。
はい、ありがとうございます。 次に治療についてお伺いしていきます。お薬による治療とそれ以外の治療について詳しく教えていただけますか。
はい、5ミリ以下の小さな尿路結石が疑われる場合には、はい、医師の排泄を促す排泄剤といいますけども、
はい、
そういうお薬とか痛い時には鎮痛剤を投与されることがあります。またおしっこをですねアルカリ性にして排泄を促すためにクエン酸が処方されることもあります。さらに結石が5ミリ以上で自然排泄が期待できない場合には内視鏡を使って結石を取り除く治療手術になりますが、
はい、
それとか体外から衝撃波という音波の一部を当てて結石を砕く体外衝撃波 ESWL という治療を用いることもあります。
はい、手術をする場合があるんでしょうか。
はい、先ほども少し述べましたが、
はい、
経尿道的尿管採石術、まあ、TUL って言ってるんですけども、
はい、
結石が比較的大きいために体外衝撃波結石破砕術、いわゆる先言いました ESWL ですけども、それでは治療困難な場合などに行われます。
はい、
全身または腰椎麻酔を行った上で尿道口から結石の直下までのワイヤーを留置し、そのワイヤーに沿って尿管鏡という機械を入れまして、尿管鏡で結石を確認しながら結石を鉗子でつまみ出したり衝撃波やレーザーなどを当てて細かく破砕し摘出するというものであります。
はい、
昔は尿管の結石でもお腹を切って摘出する手術が行われていましたが、現在ではほとんど行われることはありません。
うん、胆石ができやすいという方は尿路結石もできやすいんでしょうか。
いや、そういうことはありません。
はい、
胆石は食べ物の通り道である消化器にできる結石で、
うん、
尿路結石とはその成分も原因も全く違います。
はい、
特に胆石と尿路結石が合併しやすいわけではありませんが、食生活の欧米化という点においては両者に共通した原因の一つだと考えられています。
尿路結石を起こしやすい食事はあるんでしょうか。その理由も教えてください。
はい、結石の成分になっているシュウ酸やカルシウム、また尿酸の元になるプリン体の多く含まれる食品や飲料を過剰に摂取することは結石生成の原因となります。また過度の塩分摂取もカルシウム結石の危険因子と考えられています。
はい、逆に私たちが尿路結石を発症しないようにする予防方法があれば教えてください。
はい、結石の予防方法としては唯一効果が期待できるのが適度な水分摂取です。
はい、
まあ、水を飲んでいただく、お茶を飲んでいただくということになりますね。うん、それから、まあ、1日2リットル程度の尿が出るような水分を摂取することが重要です。
はい、
その他メタボとならないような食事や運動といった日常的な生活習慣の改善も重要です。
うん、はい、よくわかりました。あと何か付け加えることがありましたらよろしくお願いします。
そうですね、尿路結石は若い方からお年を召された方まで男女を問わず誰にでもできて、昔エジプトのミイラからも発見されているなど人類の歴史とともに各時代の人々を悩ませてきた疾患です。
うん、
近年の診断と治療技術の進歩によって命に関わる病気ではなくなってきていましたが、
はい、
その辛い症状からできればなりたくない病気です。もし尿路結石を疑う症状があれば早めに医療機関を受診していただくとともに、予防のためにバランスの取れた食事や特に夏場での水分摂取を心がけていただくことが重要だと思われます。
はい、わかりました。三木先生、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で済生会滋賀県病院院長の三木恒治先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。